Oh, no. マタイ26章1節から16節、とりあえず2節までだけお読みします。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、3日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡す、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。アーメン。メガネのレンズを交換してからですね、まだあんまり馴染まなくて字がぼやけてたりすると3に見えたりします。これらの話、一節にありますけども、どの話かって言ったら、それは24から25章にかけての、世の終わりについての教えですね。世の終わりについての話をすべて、終えられたわけです。で、その締めくくりが25章の46節であったわけですけども、こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと、誰が永遠の刑罰か、誰が永遠の命か、究極の分かれ道であるわけですね。で、そんな切羽詰まった話をすべて終えた後、次に直後に話す、それが十字架で死ぬんだということ。まあ、その十字架の予言というのはすでに何度も語られているわけなんですけれども、しかしですね、改めてですよ、ここで、何がここでかって言ったら、究極の分かれ道、誰が永遠の刑罰で誰が永遠の命かという、その究極の分かれ道を話した直後にあえてもう一度それを話すということはどういうことか。それはすなわち、どこから道が分かれるのか、それは十字架からだということですよ。よろしいですか。誰が永遠の刑罰か、誰が永遠の命に入るか、その分かれ道、その分かれ道となるポイント、それが十字架だってことなんですよ。つまり、キリストが十字架で死ぬということをどう捉えるか、それが分かれ道だっていうことなんですよ。その捉え方で右か左かに分かれるわけですね。で、宗教指導者たちはその点においては論外です。彼らは3節から5節ですけれども、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。これはですね、十字架をどう捉えるかなんていう、そんなレベルじゃないですね。次元が違います。次元が違うと、次元じゃないってことはルパンか、ゴエモンかと、全然話にならないですよね、この祭司長たちのやってること。ただその祭司長たち、宗教指導者たちの役割といいますかね、それもなくてはならないものであって、誰かがイエス様を殺さなきゃいけないというその役割は重要な部分ではあるんですけどね。まあ、それをやってくれって言われたらね、すごく損な役回りだと思いますよ、ね、あなたに頼みたいんだけども、イエスを殺す役割やってくれんかって、嫌ですよ嫌ですよって思うのが当然。しかしながら、宗教指導者たちは頼まれてやってるわけではないんですね、その役割を。自らの不信仰、自らの意思でやってるわけですから、ね、それ損だな、この役割なんて、いやいや自分でやってるんでしょって話ですね。自業自得ですよ。だから憐れんでやる必要は別にないわけですけどね。さて、6節7節ですけども、さて、イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な こういうの入った石膏の壺を持って身元に来て食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。高価なナルド油、どれぐらい高いんでしょう。マルコの福音書によれば300デナリ以上で売れると言われております。ということは、300デナリ以上で売れるものを手に入れようと思ったら買うには1000デナリぐらいはするんじゃないですか。当然ながらですよ、買った値段と同じ値段で売れるわけはないわけですから、300デナリ以上で売れるものは買い値は1000デナリだと。ということは今の日本円で言えば1000万円です。たかがと言ったら悪いですけど、 いわば香水ですよね。油だけど香油ですからね、パフュームでしょ。それが1000万円ですよ。そんな高価なものをですね、惜しむことなく主に注いだ。それほど彼女は主を愛していたのだと言われるわけですね。何しろ愛は打算ではない、もったいないとかね、そんなの愛じゃない、愛は惜しまないのだと。実に美しい愛の物語であると言われる箇所なんですよ、それに比べてユダは何だとね、14節から16節見ると、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。ユダは惜しまない、主のために何も惜しまないどころか儲けようとして値段交渉、とんでもない、ね、この女性を見ようと、彼女は主を愛するがゆえに財産を投げ打って最高のものを捧げたのだって、神への主への愛の姿だとって言われるんですけど、っていうことは私はそういうふうに言うってことは違うぞと、それおかしいぞって話ですよね。だって皆さん、愛っていうのは何かをしてあげることが愛なんですかね。何かしてあげなきゃ愛してないってことになるんでしょうか。まあプレゼントとかね、それも愛の表現の一つなのかもしれませんけど、でもそれ、そう何かしてあげること、捧げること、プレゼント、それが愛なんだって、そういう意味で言うならば、油を注ぐっていうのはね、愛ですかって思うんですよ。頭にですよ、頭にね、ベトベトになるじゃないですか。一滴でも油が頭に落ちてきたら嫌です。若い頃にね、そういう環境の、場所で働いたことが何度もあって、頭、例えばなんだ、厨房のフードから頭にポタッと油が落ちてくるとか、機械油が頭に落ちてくるとか、一滴ついただけでももう嫌で嫌でしょうがないんですけどね。それをドボドボとですよ、一滴、このナルド油というのはですね、非常に香りが強いんですって。で、一滴だけでも部屋中が香りでもう充満してしまうぐらいに強い、香油なんですけど、それをドボドボ注いだらクサってなりませんか。いくらいい匂いだと言っても、そんなにきつかったらね、ああクサッ、あクサックサッって思うはずですよ。それをですね、愛だと、いや愛してるならやめてって、もう一滴だけでやめてって、臭いやめてって、愛してるんだったらやめてくれって思うんじゃないかな。逆にですよ、その姿を見てね、油ドボドボ注がれて顔中ベトベトになってる姿、おお主よかわいそうに拭いてあげましょうっていう方が愛じゃないんですかね。だから愛っていうものの、ね、この定義としてですよ、何かしてあげること、プレゼント、捧げる、それが愛だと もうたくさん捧げれば愛してるんだって、油で満たしてやれ、油の中につけてやれみたいな、それが愛ですかっていう観点から言えばおかしな話じゃないですかって、これをね、美しい愛の物語だなんて称賛するのは。でイエス様はそれに対してどう反応されたかって言ったら、喜んだって言うんですよね。10節から13節。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。めちゃくちゃ喜んでるんですよね。何がそんなに嬉しかったんでしょう。確かに、13節でイエス様おっしゃってるように、ね、世界中のどこででもこの人のしたことが語られて記念となるだろうって言われて、おっしゃったイエス様ですけども、確かに、世界中のどこの教会でも語られていると思うんですよ。この女性の姿を見よ、美しい愛の姿を見よ、いかに彼女は主を愛しておられたかって、おったかってね、もう1000万円もするような高価な鳴の湯を惜しむことなくどぼどぼ注いだってね、世界中の教会でそれ語られてますよね。確かにそうですね。だから真似しなさいってことですか。お宝を捧げなさいってことですか。まあそういうふうに使おうと思えば使えますよね。もうたくさん献金集めて大きな建物を建てたい人にとってはもううってつけの箇所でしょうね。主を愛しているならあなたの宝物を捧げなさいってね。それがバロメーター、愛のバロメーター。さあ世界中の教会であなたの記念として語られますよ。カルト教会にとっては美味しい箇所です。でもイエス様が何をですね、この立派だとおっしゃってるかなんですよ。彼女は立派なことをしてくれたって、なんで、私のために埋葬の用意をしてくれたからだって言ってるわけですよ。イエス様はね、埋葬の用意をしたことが立派だっていうことだとしたら、アリマタヤのヨセフはどうなりますか。アリマタヤのヨセフという人はイエス様が十字架で死なれた後、自分の新しい、使ってない、誰も使ってない新しい墓をイエス様のために提供しましたよね、無償でね。あのお墓も結構それなりの値段するんじゃないかと思いますけど、ヨセフ、アリマタヤのヨセフはイエス様の埋葬のためにそんな高価なものを提供した。なのにこの女性に比べれば、この女性は世界中で記念として飾られるだろう、愛の人だとか言われてるけど、アリマタヤのヨセフは知らん顔されてますよね。何も言われてないでしょ。アリマタヤのヨセフのように愛の人となって高価な捧げ物を主にしようではないかなんて説教する人いないですもん。ね、ちょっと水を飲む。先生何を怒ってるんですかって言って、まあそんなに怒ってるわけじゃないんですけども。でそのイエス様が立派だと言われたことに対して弟子たちは8節9節で言っています。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。無駄なことって弟子たちは言うわけですよ。でイエス様はそれを、弟子たちのその言葉を否定して、立派なことだよって、無駄じゃない、立派だっておっしゃっているわけなんです。 よろしいですか皆さん、高価な、うん、つまり値段の高い捧げ物が立派だと言ってるんじゃないわけですよ、ね、だとしたら何が立派なのかっていうことですよ。それはもちろん埋葬の準備が立派だっていうことなんですけど、埋葬の準備というならば有馬屋のヨセフも同じじゃないんですかと、ね、有馬屋のヨセフは無視蚊帳の外けど、この女性は素晴らしい。その違いは 何なのかですよ。ヒントは13節のイエス様の言葉なんですけど、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょうっていう言葉の中にヒントがあります。何がヒントかって言ったら、この福音っていう言葉、この福音って何を指してこのって言ってますか。この物語の中でね、つまりこのベタニアでシモンの家にいると、一人の女性が高価なナルド油をねイエス様の頭に注いだっていう、その出来事の中に福音がのあるんですか。この福音が述べ伝えられるところで、ね、この女性のしたことも語られて記念となるって言ってるんですよ。この福音ってどれを指してこの福音って言ってるかですよ。そんなのあります。ここにそもそも福音って何かって言ったら、第一コリントの15章に書いてある通り、ね、キリストは聖書の示す通りにこの世に生まれ、そして十字架で死んでよみがえられて生きておられるという、これが福音だとはっきり言われているわけですけども、そんなことがここに出てくるのかって、この福音が述べ伝えられるところならって、つまり教会ですよね。教会で述べ伝えられる福音って何ですか。それは第一コリント15章でしょ。キリストは聖書の教えの通りに、予言通りにこの世に生まれ、十字架で死んでよみがえって今も生きておられる、これが福音だってね、信じる者は救われるって、そんなこと書いてないないんですよね。ここどこに福音があるか、っていうか定説ではこの箇所は美しい愛の物語だったはずですよね。福音とは関係ないと、そのように理解されてきてたんじゃないんでしょうか。愛だ、いや、イエス様は福音だっておっしゃって、この福音ってどこに福音があるのかです。ポイントはまず彼女がですね、イエス様が十字架で死ぬということを受け入れていたということが大きなポイントだということができると思います。それはイエス様が彼女は埋葬の準備をしてくれたっておっしゃってることからも分かりますね。彼女、いやそんなつもりなかったんですよ、ただベトベトにしてやりたかっただけで、いや埋葬とかそんなこと考えてなかったんですよ、もうベトベトになるのが面白くって楽しくって、うわーベチョベチョ、うわーってそうやって楽しもうと思ってたんですなんて、こんなことないですよね。埋葬の準備だって分かってるんですよ彼女。つまりイエス様が十字架で死ぬということを受け入れていたということ。その点他の弟子たちは誰一人それを受け入れてはいなかったわけですよね。イエス様が私は十字架で死ぬんだっていう、そんなことがあってはなりませんって、主よ神の憐れみがありますようにってね、否定したんですよ。受け入れるどころか否定したんです、キリストが十字架で死ぬということ。でもこの女性だけは、そうだイエス様は十字架で死なれるんだって、じゃあ埋葬の準備しなきゃって受け入れていたんですね。その上で7節に書いてある通り、イエス様のところに高価な香油の入った石膏の壺を持ってきて、身元に来て、イエスの頭に香油を注いだというわけですから、イエス様が死ぬというその前提の上で香油を注いだ、 もったいない、いやいや、いやいや、キリストが十字架で死なれるんだったらお金なんか惜しくないっていう気持ちがここにあるわけですよ、ね、キリストが十字架で死ぬんだからお金なんて何の意味がありますか、そんなの惜しくない。つまりキリストの十字架というものは何にも勝る価値があるっていうことを表明しているわけですよ。イエス様に油を注いだというのはね、確かにその通り、キリストの十字架は全てに勝る最高の価値がある。何しろ信じる者の罪を許し永遠の命を与えるものであるわけですから、何にも変えられない大きな価値がある。これ福音ですよ。これが福音ね。キリストが十字架で死ぬということは全てに勝る最高の価値があるんだって、信じる者は許されて救われるんだって、福音ですよ。ここにあったんです、福音がね。でこの女性は他の弟子たちの誰よりも先駆けてそれを悟ったわけなんですよ。もちろんイエス様が死ぬというのは悲しいけども、十字架を受け入れて、ペテロみたいに拒まないで受け入れて、そして十字架のために埋葬の準備を実行した、それが彼女のしたこと、イエス様がおっしゃっている彼女のしたことって、これのことなんです。彼女がしたこと、何か十字架の意味を理解したということ、キリストが十字架で死ぬということを受け入れその準備をした、十字架の意味はどういう意味か、全てに勝る価値がある、1000万円なんて比較にならないって、弟子たちはそれを無駄なことと言ったわけであります。まあね、分かってないといえばそれまでなんですけど、しかしですね、福音を悟って受け入れるということが無駄なのか立派なのかですよね。もっと言えば、何が無駄で何が無駄でないのかというところまで行き着くことができるのかもしれません。何が無駄でないのか、例えばですね、福音を深く知るために労力を注ぐのは無駄なことでしょうか、無駄でないことでしょうか。私は無駄でないと思います。余力があればできる限りそうした方がいいと思います。ただしこれはですよ、余力があればの話です、ね、病院で寝たきりでもういつ死ぬかわからないような人に病床洗礼授けてね、聖書を理解することは大事なことですよって、さあ創世記から学びましょうね、それは無茶なことであって、もう洗礼受けたそれだけで十分っていう場合もありえます。だけどまだ私たちには余力があるとすれば、その力を使って福音を深く知るために労力を注ぐというのは無駄ではない、それは私はそう思っているということなんですけども、だからどうですかね、もしかしたら人によれば、まあ、ここにいる方じゃなくて誰かがこれを聞いたらね、難しい話ばっかりし、もっと心がほんわか温かくなるような話を聞かせてくれないかなっていう人もいるかもしれませんよ。確かに難しいことを言ってるとは思います。それもっていうか、その代わりできるだけ分かりやすいように話す努力はしているつもりなんですけども、実際のところ内容的には非常に難しいと思います。 あもうそうせっかくの日曜日の心も体も休めたくって教会に来てるのに、もう教会に来てそんな難しい話されたら頭が凝るわって、もう頭凝って首も凝って困るわって、しかしですね、それじゃあ天国に行けるかどうかね、危ないと思いますよ、ほんわかだけを求めてるなら。ですから何のために教会に集うのかなんですよ。何のために教会に集うのか、何を教会に求めているのか、教会にあるべきものは何か、教会に、あこの教会にはもう賛美と説教しかないんだねって、他のものは何もないんだねと、そうですね、何ですか、オリエンテーションじゃないや、イベントじゃなくてアトラクションか、そんなものはないですね。アトラクションね、ジェットコースターここにはつけられないし、バザーもないし、映画会もないし、それは教会エンターテインメント性もあった方がいいんじゃないかと、他の教会見てごらんなさいと、大きなスクリーンをこうね、何ですか、コンサート会場みたいな、そんな、ものすごい、賑やかな教会もありますよねみたいな。しかし教会に必要なのはエンターテインメントではないですよ。もちろんね、バザーとか、なんだろう、ランチとか楽しみがあることを否定はしませんけど、それが中心ではないですよね。教会はね、教会の中心なんですか、教会にあるべきものは何ですか。それは当然ながら聖書の教えです。聖書の教えがないならそれは教会じゃないですよ。はっきり言えば単なる集まり、バザーやってる、映画会やってる、英会話教室やってる、それからなんか縫い物教室もやってる、ピアノ教室もやってる、聖書の教えはあそれない、じゃあ教会じゃないじゃないですかね。これさえあれば教会って、それは聖書の教えですよ。だからそれを求めないならばそんな教会は無駄かもしれませんし、聖書を正しく語らないならその教会も無駄かもしれない。教会は全て有益かといったらそうじゃなくて、本当に無駄なものか無駄でないものかっていうことなんですよ。弟子たちはこの女性が油を注いだのを無駄なことって、イエス様は立派なことって言った。その本質ですよね。本質、パウロはさっき言いました第一コリントの15章で福音を語りましたが、その福音を語る前に前置きをしているのをご存知ですよね。皆さんね、これが最も大切なことですって前置きをしてから福音を語ったんです。最も大切なことはこれです。キリストは聖書に従って十字架で死に蘇り今も生きているってね、これが一番大事なこと。ですから私たちは聖書を知ることを無駄なことと考えてはいけないんです。むしろそれよりも逆に最も大切なこととして、私たちはこの聖書の教えをですね、血のみ子のように求めていこうではないでしょうか。お祈りしたいと思います。